はい。
てけてってけてってけてってって。
あそこも。ありがとうございます。リレー方式で。クラブ369へようこそ。はい。当クラブは、都市伝説について、何やかんや話す番組でございます。こんにちは、みゆきです。
ロケンです。青いニルカハイのアナウンサーです。
はい。では、早速、前回ちょっと続きを、前回途中で終わっちゃったので、続きをお話ししていきたいと思います。
未来の移動の方のですね。
そうですね。
はいはいはいはい。で結局、あれ、誰でしたっけ誰ロンドン
あ、シティオブロンドン。あ、シティオブ、そうです。っていう組織ですよね。
はい。
アングロサクションミッション。
サクソン。
サクションとも言います、ね。はい。
このフォローやばいな、このフォローの試合。
それで、
はい。
そこ、その人たちが実は、その、計画を立ててたっていう、じゃあ、その、シティオブロンドンとはどういう人たちなのかっていうところで、イングランド人なんですか、はい、これ。
いや、多分違うと思います。
で、結局その、地球の人口を50万人にしたところで、その前に、まあ、大恐慌なりなんなりして、そこで恐怖感で煽って、恐怖政治でまた、権力を握って、はい、じゃあ、その、
支配しようとするんですよね。
そうです、そうです。そのシティオブロンドンの人たちっていう風になる支配者が。はい、
まあ、そうですね、きっと。だって、そもそもその、うん、なんていうんですか、イギリス、まあ、関さんもおっしゃられてる通り、物事は全てイギリスから起こっているって言ってて、うん、で、そのシティオブロンドン、まあ、おそらくまあ、シティオブロンドンって言ってるぐらいですから、まあ、イギリスの名前取ってるわけであって、で、何でしたっけ、なんとか雑誌。
エコノミスト。
あ、エコノミスト。
あ、エコノミスト、は
い。エコノミストもイギリスのね、雑誌じゃないですか。
はい。
あれに全部ね、今年のやることを書いてて。
そうですね。
はい。ただ、その多分トップに立ってる人たちはおそらく、まあ、金融ユダヤって言われてる人たちだと思うんですけども。
はい。この間、クロケンが話してくれた連邦準備制度。お金の。
あ、はい、
はい。はい。中央銀行制度を決めたのも、ちなみにイギリスで。うん、
ああ、
はい。はい。開かれてますね。
なるほど、なるほど。
お金の回で話したやつですね。
はい、はい、はい、はい。この、あれですよね。この人たちは一体誰なんだという。これ僕、言ってもいいですか？
お願いします。
お願いします。
はい。まあ、前回も話してたんですけども、その、いわゆるハザール人って言われる、
はい。
民族だそうなんですけど、まあ、これ諸説あると思うんで、でこれを否定してる方もいるんですけど、はいはい、まあ、僕が調べた感じでいくとですね、7世紀ぐらいに、
はい、
まあ、英語で呼んだらカザリアって呼ばれてる場所が、中東、今でいうイスラエルあたりのところにあるんですね。
はい。
で、それまあ、ハザールって言われるとこなんですけども、まあ、ハザール人っていう民族がいたんですよ。で、彼らは一体何なのかっていうとですね、はい、すごく、乱暴で、
はい。
で、人殺しとかも全然当たり前にする人たち。
はい。
で、人の金品も勝手に盗むし、もう、なんかそれで、生活してたとか、いう、
はい。
ぐらいの人、民族なんですよ。
はい。はい。
で、そういう人たちが、まあ、いろんな、ね、隣の国とか、人殺して金品盗んで、住んでて。うん、で、一時、はい、当時のロシアか、イタリアかどっかの、あれに負けちゃって、はい、戦争を起こし、戦って。はい、で、そこの人たちに、お前らさ、って、もういい加減、ちゃんとせえよ、と、
はい。はい。
ちゃんとしてくれ、っていう、はい、ことを言って。
はい。
で、まあ、いいから、ちゃんと学べよ、って言われて、その、まあ、聖書なのか、
はい。
ユダヤ教なのか、何とか教なのか分からへんけど、ちゃんとそれを勉強して、道徳心を学びなさいと。
はい。
言われた結果、
はい、
あ、分かったっつって、ユダヤ教をじゃあ学びますって言って、そのままユダヤ教を学ぶと。はい、でも、はい、彼らはやっぱり、もう DNA が、その DNA なんで、
はい。
人を支配する DNA を持ってるから、その、ユダヤ教の中身をごっそり、ハザールユダヤのユダヤ教に変えちゃいます。で、自分たちがユダヤ人って名乗り出します。次から。
乗りですね。
そうですね。背乗り、背乗り、背乗りってやつ。
はい、背乗りですね。
そうそうそう、まさしくそれで。
はい。
もう完全に。で、そのまま、俺たちがユダヤ人だっつって。全然見た目ちゃうのに。はい、で、当時のユダヤ人っていうのは、はい、まあ、モンゴリアン系って言われてたんですけども。
そうですよね。はい、イエス・キリストも、最近出た復元した写真骨格から、
うん。はい。もう完全にユダヤ系のね。
ゴリラみたいな。
はい、そうなんですよ。あれぐらい、あれぐらい可愛い。
黒髪のごっついやつですよね。
うん、はい、そうです、そうです。で、このハザール人、まあ、カッコユダヤ人なんですけど、これをアシュケナージユダヤ人って呼ぶんですよ。
はい。
で、正規のユダヤ人のことをちょっと長いんで、ちょっと普通のユダヤ人って言っちゃうんですけども、まあ、この二つができたわけですね。
はい。
で、この、やっぱり乱暴な方のユダヤ人が、結局、いろんな世界、を牛耳りまくって、人殺したり騙したりして、で、頂点に立っていったっていう。はい、で、今の、いわゆるフリーメイソンとか、金融ユダヤって言われる人たちは、はい、ほぼほぼそのハザール人なんですよ。
うん。
はい。
大元が。
うん。
で、この舌とかいろんなところについてる、金魚の糞みたいなもんが、
はい、
例えば今で言う、ユダヤ人って言われてる人たちで、
うん、
で、そのユダヤ人も偽物で、なぜなら、はい、ユダヤ教に入ればみんなユダヤ人になれるっていう。
そう、ユダヤ人のその定義って昔からすごい曖昧だったんですよ。ユダヤって国はないよねと思って。
はい、
イスラエルっていう国で、はい、ユダヤ教に入ってる人がユダヤ人って定義づけられて、で、はい、無宗教の人はイスラエル人なんですよね。
うん、そうなんですよ。はい、だからもう、その辺の定義がもう適当すぎて。
そう。ユダヤの地って何って話になるじゃないですか。日本ではありえないですよね。うん、その、神教だから、その、神教人みたいなことですもんね。神道か。
はい。はい、
そうです、そうです。はい、神道ですね。
神道人って言われてるってことですもんね。
う
ん、
そうですよね、はい。はい。か、仏人ですね。仏教の
仏人とか。
仏人なのか。キリスト人とか。よくわからへん。
面白いです。
でもユダヤっていうのがいて、
はい。
この人たちが、モンゴリアンみたいなユダヤ人もいて、もう全くの白人みたいなユダヤ人も、うん、俺ユダヤ人やけど、僕もユダヤ人だけど、みたいな謎の絵面ができるわけですね。あ、見た目全然違うのに、みたいな。
芸人さんみたいな。
はい。で、それこそ、何でしたっけ、うん、アブラハムの子供は七人の子ってあるじゃないですか。
はい。
初めて来ました。
ほんま、一人はなって、はい、あとはチビ、みんな仲良く暮らしてるさ、踊りましょうって。
はい。
あれも、はい、チビっていうのは、おそらく本当のユダヤ人で、ノッパっていうのが、はい、
あ、怖
はい、アシュケナージ。
はい。
だと僕は思ってるんですよ。見た目が。で、それこそ日本の神話で言う神話じゃないや。昔話の桃太郎とかも、鬼は多分ユダヤ人、はい、アシュケナージユダヤ人やなって。思ってたりしてるんですね。金品持ってるし。
はい。
で、彼らが、まあ、トップに立ってると、この業界というか、あれでは、はい。で、彼らが、その、まあ、いろんなことがあって、で、彼らの教えって、うん、まあ、普通の人間の教えとは全然違うんですよ。
はい。
で、それがですね、タルムードっていうものに書かれてるんですけども、まあ、これ本なんですけど、はい、一つの。
以前ご紹介してくれたやつですよね。
あ、そうです、そうです。はい。
これ読めばすぐってわかりますっていう。
はい。で、このタルムードっていう、まあ、ユダヤの格言リストっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと読みますね。うん、
はい、はい、お願いします。
真に乏しいものとして留まっているのは知性のないものだけだ。すべて金で買うことができるが、知性だけは買うことができない。
うん、
本のない家は魂を欠いた体のようなものだ。もし本と洋服を同時に汚したら、まず本から拭きなさい。で、このね、ある程度、めっちゃあるんですけど、内容が。でも、大体、その知性というところに、がまず第一にあるんですよ。彼らは。物じゃないんですよ。金でもないし。
はい。
で、まずそこが違うんですよね。教えが。教育。そして。で、彼らは、自分たちの民族以外の、
うん、
まあ、アシュケナージユダヤ人、まあ、ハザール人以外の人たちのことを、 ゴイムって呼びます。
ゴイム。
はい。
はい。で、このゴイムっていうのがですね、豚って意味ですね。単純に。
差別用語。
はい、もう差別用語です。完全に。で、うん、ゴイムは自分たちと違う。あら、私たちが人間で、ゴイムはゴイムなのだっていう風に教えられるんですよ。
はい。
はい。で、もっとエグいのがあるんですけども。
はい。
最高のゴイムでさえも殺さなければならない。とか。
はい。
ユダヤ人以外の女性はみんな売春婦である。
ちょっと排他的ですね、
はい。謎の名言、名言集。今から謎の名言集いきますね。
はい。
行ってきましょう。
はい。ゴイムの血を流す者は神に犠牲を捧げています。だから、いわゆるあれですよね、僕らみたいなのを、生贄として、殺すときは、
うん、
もうそれは神様に犠牲を捧げてる。まあ、神様にギフトとして与えてるっていうことになるから、
はい。
その、殺しも合法ですよってことですよね、いわゆる。
はい。
ユダヤ人は人間です。世界の他の民族は人間ではなく、獣です。とか。
はい。はい。
あとね、まだまだエッジのがあって、
めちゃめちゃ自分たちの
種は獣の種よりも価値がありません。キリスト教のことをめちゃくちゃディスってます。
これってアシュケナジユダヤ人が灰乗りしてからの名言ですか？
元々のハザール人の名言ですね。ずっと
ハザール人です
、ね、教えてきてるんですよね。はい。だから、ハザール人イコールアシュケナジユダヤ人ですね。
あ、そうですよね。その元のユダヤ教じゃないですよね。
はい、そうです。元々の本当のユダヤ教じゃないです。これは。
じゃないです、
ね。アシュケナージリミックスですね。
リミックスですね。はい、
でユダヤ人は、強姦し、欺いたりすることは許されている。だが、イスラエルが苦しみを受けないように、見つからないように気をつけなければならない。ん？でしょうね。3歳の異邦人の少女は犯される可能性があります。
なんでや。
3歳と1日。まあ、3歳1日の、ユダヤ人でない少女は性交に適している、彼女のレイプは夕方まで不潔であり、入浴後の夜に再び清潔になる。
気持ち悪い。
なんか、
全員が9歳と1日の男の子のつながりが本当のつながりであることを同意します。一方、8年未満はそうではありません。
9歳から男の子に手を出せるってことですか？
そうですね、教えとしては。で、大人の男性が小さな女の子と性交をするとき、それは何でもありません。女の子が3歳未満であるとき、それはまるで目に指を入れるようである。涙が何度も目に出て置き換えられるように、3歳未満の小さな女の子の処女膜も戻ってくる。そうです。
やるよ。
彼らが言うには。小さな男の子が大人の女性と性交したとき、または少女が木片で傷ついた場合、かっこオナニー中、処女ではないとする。何を言っているんだっていうぐらい、ちょっと、はい、
ちょっと何言ってるか。
ちょっとわかんないっすってなるんですけども。
悪魔崇拝者っすね。
そう。で、この、まあ、こういう、これタルムードっていうのに書いてあるんですけども、
はい。
このタルムードを読んでいくと、ペドフィリア、いるじゃないですか。に結びつくんですよ。
思いました。はい、性愛者。
そうです、そうです。だから、その、今の、その、まあ、ペドフィリア、ピザゲート、関係で、
はい、
その、エプステインとか、
はい、
いわゆる、ヒラリー・クリントンとかが、怪しいとか、はい、で、何でしたっけ、ロリータ・エクスプレスがあって、はい、エプステイン島があって、そこでやられていることすべてにおいて、もう、これ、なんすよ。このルールに乗っ取ってるんですよ。大体。
繋がってきますね。
そう、金融ユダヤって言われる人たちは、皆、うん、ハザール人。で、皆、この教えを子供の頃からずーっと教え込まれていると。すると、はい、これは別に悪いことじゃないんですよ。
はい。
彼らからしたら、ゴイムの家は動物の家です、みたいな。
はい。
スタンダードになっちゃってことですよね、ちっちゃい頃から教わってると。
そうです、そうです。ただ、これを、世界に知られてはいけませんよっていうことを、多分すごく、あれはしてると思うんですよね。
はい。
はい。
え、 そのアシュケナージユダヤ人になったユダヤ教、
はいはい、
の時にその完全に本当に灰のりで元のユダヤ教はなくなってしまったんですか？
なくなってしまってはないと思いますよ。それを多分言い残してる人たちはきっといると思いますし、それが多分
あの
モンゴロイド系のユダヤ人やと思いますけどね。
いつぐらいからそういうの人たちが、結成されたとかってわかるんですか？
7世紀からハザール人が活発に動き出してるんで、で、13世紀に一回滅んでるんですよ。
はいはいはい。
で、13世紀後に、これが起こってると思うんで。
ってことは復活して、また。
おそらく、またこの大暴れしてる状態ですね、今。
なんか、あれですよね、ユダヤ人の定義って、そのさっきのユダヤ教徒じゃないですけど、その、うん、ユダヤ教徒を信じるって言ったら、もうユダヤ人って呼ばれるみたいですね。
そう。そうなんです。
だから前世って今、ユダヤ人って1000万人ぐらいいるんですよね、確か。もうちょっといるか。
ああ、わからへん。その数はちょっとわからへんけど、でも彼らは本当にキリスト教を、はい、ヘイトしてるから、はい、本来の意味でのキリスト教を、はいでも結局それは旧約聖書のキリストであって、新約聖書は、ね、ユダヤンが、アシュケナージユダヤンが、ハイドレして、新約聖書に変えて、いや、ユダヤンって僕は今作りましたよ。
関西人のなんかあだ名みたいになってる。
ああ、そうですね。はい、ユダヤンが、
はい。
ユダヤンが勝手にキリスト教を新約にして、
はい。
まあ、エホバの証人とかもおそらく変えたんでしょうね、一神教に。すべて。はい。
ユダヤ教も、そもそもユダヤ教の中に、いる人たちが、ユダヤ教の人たちで作られたキリスト教なんで。で、そのキリスト教が目障りやからって言って、当時、その、何ですか、ユダヤ人たちがいっぱいいたところに、ローマの人たちが押し寄せて、乗っ取ったんですよね。ユダヤ人た
ちが。だから、
はい。だから、バチカンのおっさんらは、はい、何でしたっけ、サンフランシスコ、フランシス王でしたっけ、なんかよくわかんないですけど、彼らは、なんていうんですか、割礼っていう儀式をするんですよね。
赤ちゃんボチャボチャつけるやつですね。
いや、赤ちゃんボチャボチャもそうやし、
はい。
割礼って知らないですか？割礼っていうのを、奴らは、割礼のやり方があるんですけど、
うん、
知ってます？まあ、知らないと思って。
手でやる。手を切る話。
いや、手とかじゃないっすよ。口でやるんすよ。
小さい
口で。小さい。
食べるってことですか？
でしょうね、多分。うん。だから、
えぐいっすね、
生まれたての、男の子の、
はい、
あれを、
はい、
食べれるわけですよ、彼らは。
ぶち切ってやるってこと？わかんないけどさ、その、
はい、
皮をさ。
テクニックがあるんちゃいますか？多分やり方、その、プロに聞いてください。多分その、
わかりました。すいません。
お店のプロに聞いてもらったらわかると思うんですけど。
わかりました。
もう多分なんかそれを、あたかも、当たり前の儀式かのように、うんって顔してやる、はい、うんってやると思うんですけど、多分内心ガッツポーズで、よしよしよしよって思ってると。俺しか。
おいしいおいしい。
ねえねえ、はい、1945年以降、アメリカ合衆国軍が日本を支配した時代に、包茎手術が流行ったって。
出た！やっぱりや。やっぱ GHQ のおっさんらが入ってきて、金融ユダヤンが日本で暴れ出したんすよ。はい、そうやって。その、まあ、その、幼い子らの、あれを食べるっていう。で、女の子よりも男の子なんすよ。特にイタリア系は。
でもあれですよね、その、エプスタイン島でもそうですし、その、日本で、その、まあ、これちょっと名前出していい事件かわからないんで伏せるんですけど、エプスタインに等しい事件があったんですよね、
う
ん、昔。
うちに。
昔というかもう。あ、そうです。あ、ちょっと、はい、大丈夫です。
うん、いいでしょ、絶対。スポンサーいい品から。はい、
男の子の方が、
はい。
そうですね、今のうちですね。
うん、そうや、そうや。
男の子の方が人気なんですよ。子供の。
あ、やっぱりや。だって、
確
か、はい、言っておくぞ。ここも声を大にして言わせてください。P とか入れないから。はい、
ボリューム上げましょう。
あれ上げます。絶対上げてください。ジャニーズの、ジャニー北川氏。
はい。
はい、あれは、はい、完全に、
ぶっ込みますね。はい。
ぶっ込みますよ。ジャニー北川氏は、カリフォルニア出身の、 向こうで CIA みたいな活動してたんですよ、スパイ活動。で、はい、戦後日本に送られて、
はい、
ジャニー北川としての名前で、ジャニーズ事務所を構えるわけですよね。で、男の子たちじゃないですか。可愛い顔をした、はい、幼い子供たちを自分のところにまとめて、
はい。
で、いっぱいデビューさせていくと。デビューするためには、私の作品にならないといけない、みたいな。
はい。
で、彼のね、一週間の合宿があるわけじゃないですか。
はい。
うん、あるわけじゃないですか。あるんですよ。
で、その友達も、
有名ですよね。
そうそうそう。で、そこで、泡の儀式っていうのからまず始まって、
はい。
お風呂に二人で入るっていう。
お気に入りの子だけですね。
そうそうそうそう。で、はい、いろんな、いっぱいいろんなことをしまくるっていうのがあるんですよ。で、大体、はい、デビューした子らは、デビューしている子らは、はい、大体食らってるんですね、それ。
はい。
もうやってることは一緒なんですよ。
登竜門みたいな感じですもんね。
うん。
背中流して初めてスタートできるみたいな。
うん、そうよ。で、一回、裁判かけられてるんですけども、これ。でも、なぜかわかんないですけど、はい、保釈金払って多分、なかったことになってるというか。
はい。
で、まあ、そういう人なんですよ。で、これも、はい、この、タルムードの話からいくと、何も悪いことはしていない。
はい。
でも、教えがそもそも、金融ユダヤの教えだったっていう。
あの人は日本人じゃないですもんね。
だから、フロムカルフォルニアですよ。フロムカルフォルニアで、おそらく、お父さんお母さんわかんない、はい、その血のつながりの人たちが金融関係のあれなのか、はい、もしくはそのカルフォルニアで CIA になったから、そこを任されたのか。
はい。
はい。
まあ、
やっぱり、ということは、ジャパニーズエプスティンス。
ああ。
はい。
黒本も出てますくらいですからね、まあ、知らない人の方が少ないと思う。
そうですね。スマップたちへってやつですね。僕、買おうとして、見たんですよ。3万ぐらいしますね、はい、あれ、本。
何ですか？プレミアつい
てる。中古で6000円ですよ。
あ、マジっすか？
はい。
6000円も出して、いきます？これ、なんかあったら、ね、誰かが、ね、このスポンサーついたら買いましょう。
スポンサー番組で。この話してて。
もうつかないと思う、この番組には。
はい。
もうつかへんか、そうか。
でも、ね、いろいろファンディング。
企業はつかないよね。はい、そうですね。
はい、ギリギリのところで、はい。
そう、でも、本当にそうよね。はい、だからさ、はい、自分が、まあ、好み、そういう小児性愛とかの好みもあるけど、はい、その 3S に担ってるじゃないですか、はい、あと、ジャニーさんやってることって。
はいはい、はいはい、
そこも意味があるってことなんですかね、それをエンターテインメントで。
クリーン、スポーツ、セックスですよね。まあ、ジャニーズジュニアはスポーツもできますからね。うん、スクリーンにもいるし。
だって、ディズニーとジャニーズは、はい、なんていうんですか、大きく、女の子の、規定、規制概念をすごい、なんて影響させてると思うんです。お、こういう男の子を好きになる傾向になるじゃないですか。うん、日本の女の子ってこう、シュッとしてて、ね、顔がちっちゃくて、みたいな。
はい。
で、メディアとか使えば、はい。絶対そうなりますよね。
最近はちょっと変わってきたけど、女性が受け身になる話、プリンセスとか、助けてもらうとか。
はいはいはい。
その女性とはこうあるんだなとか、王子様っていう偶像的な、わかります？
はい、わかります。
それってすごく影響力があるから、危険だなって、ね、考え
よう
と。
餌巻かれてるような感じですよね。そうなったらいいですよって。
そう、強い女にはなんか育たない気がして、そこばっかりになっちゃうと。
うん、はい。多分女性の方が、まあ、YAP 細胞の話に戻るんですけど。
はい。
女性の方が、YAP 細胞ってプラスとマイナスがあって。
はい。
女性の方が優位の方なんですよ。
うん。
だからもう、男はアホやから、とにかく。やっぱ女の人なんですよ、うん。で、神様って女の人多いじゃないですか。うん、天使とかも、すべてにおいて。
うん。
あれは、うん、はい、やっぱり女性なんですよ、うん、結局。女性から生まれてくるんです、すべては。 だから、はい、あの、母なる大地とか母なる海とか言うんですよね。はい。
はい。
お父さんって言わないじゃないですか。
うん。
はい。
あれ？そういう最初って染色体、はい、みんな女なんでしたっけ染色体って。どっちでしたっけ最初男で、後から変わってくるとかありましたよね。
その、あれがわかんないんですよね。
でも
なんか、染色体で欠けてる時が男っすよね。
あ、
X と Y。はい。
そう。
で、XX の場合、女性で、XY の時が男。
はい。
一本足りない。
だから最初はみんなは、みんな女なんじゃないかな。ちょっと間違ってたらごめんなさい。そう。先に DNA が組み込まれて、こう、卵が卵胞になってきた時に、はい、男か女か分かんないとかあるじゃない、はい、でも染色体は女なんからスタートして、そっから男になる可能性もあるし、っていうのは聞いたことある。うん、そう。ってことは、だから女性優位なのかなって今ちょっと思った。
やっぱ結局女性なんですよね。だから女性をいかにこう男たちが守るかっていう、はい、なんですけど、
ね、
今はちょっと違う世の中になっちゃってるというか、また別の。はい、だからあの、スター・ウォーズって結構、はい、まあ、もう本当のこと、本質的なとこ描いてくれていてですね。
はい。
はい。
まあ、スター・ウォーズの話になっちゃうんですけど、アミダラ女王。
はい。
まあ、エピソード1。
はい
はい、はい。一生お守りし続けるっていう、なんで女王だったのかっていうところとかも、しかもすごい和の格好をしてるし。
そうですね。
で、ジェダイって時代っていう意味やし、とか、
うん、
で、フォースっていう力も、はい、超能力みたいな。
はい。
あれちょっと考え方変えたら、日本の空気を読むとか、その直感能力とか、はい、その、はい、もっと言うと、なんていうの、それを優れた方たちが、裏、
はい、
天皇をお守りしているって言われてるらしいんですけど、普通に超能力使えちゃうみたいな、人飛ばせるとか、はい、レベルの人たちがいるらしいんですよ。はい、だそういう人たちをモチーフにしている説もあります。
はい、へぇー、はい。
ジョージ・ルーカス、親日家だからと思ってたけど、そっか。
そういう意味でもですよね。で、スピルバーグは、でも、アシュケナージの方なんで考え方が。
うん、
だからどうなんかなって思うんすよね。結局、ね、ホームアローンの、マコーレ・カルキンくんが、
はい。
ホームアローン辞めた理由も、周りのハリウッドスターが、そういう、
は
い、
あ、そっか。
はい、変な人だ
って。ペドまみれ、ですよね。
ペドまみれ。
そう、
ペドフィッター
。で、それこそね、めちゃくちゃ最近で言うと、はい、トム・ハンクス、コロナウイルスかかってね、はい、絶対お前捕まるからやんって。
夫婦そろって、
絶対
捕まるからって、
うん、捕まるからもう多分コロナかかったっつって入院させて死亡させるんじゃないかなって思ってますよ。
今だって隔離施設にあれですよね、収容されてるんですよね。
うん、隔離施設かっこ刑務所かもしれないし、
はい。
なんかそのファンとかが見て極力ショックを和らげる方法で言ってんのかなみたいな。だってそのこそバチカンのねおっさんらもコロナウイルスかかったっつってるけど。
はい。
もしかしたら、ペドフィリア疑惑で、捕まってるかもしれないし。
はい。
それをやってるとしたら、誰ですか？
トランプさんです。で、はい、その、オバマ政権の時から比べて、うん、トランプになってから、はい、そのペドフィリア逮捕率が700倍ぐらいに上がってるらしいんですよ。
はい。
はい。でも、何人かいてて、もうすでに、山盛りの人たちが。
はい。
はい。はい、
でもなんか、まあ、その、そういう人って、
はい、
ディズニー関係の人でそういう人っていないんですかね。
山盛りいますよ。山盛りいますよ、ディズニー関係。特に海外のディズニーなんて。CEO とかそうやで。ジョージ・エプスティンが捕まった後、はい、すぐ、はい、向こうのフロリダの、ディズニーワールドの CEO が捕まってるでしょ。
はい、あ、そうなんですね。
そう。で、最近は、なんや、ディズニーの会社の、副代表
はい。
みたいなのも、辞任して辞めるみたいな。
はい。
なってるってことは、まあ、そこにもメスが入っているんじゃないかという。
なるほど。
はい。もうディズニーはもうペドフィリアまみれですよ。あれは。だって、サブリミナルで映像の中にセックスって言葉山盛り入れてるから。
あ、この間、
はい。
あの、明日の話題でそれやってた動画、ついに取り上げてたよ。
おー。攻めてますね、さすが。山盛り組み込んでますよ、うん、あれ。
映画ね、絵とかね。
はい、映画。はい。もう、あ、うわぁ、肝みたいなとか。まあ、それは結構前から関さんも言ってることなんですけども。う
ん、はい。
あ、もうまともに。はい。
あ？これはでもどうだろう。2014年7月、米ディズニーに小児性愛者35人逮捕。
お、いいぞ、いいぞ。
ディズニー、2019年7月、ディズニーの副社長が子供の強姦で6年の有罪判決。
たった6年かい。
思いました。6年か。
でも、タルムード的に行くとね、合法ですからね、9歳。9歳と1日の男の子と、3歳と1日の女の子は。
13歳の男の子。
タルムード作った人が、あれですか、新しい、あの、キリスト教を作った、そのアシュケナージュユダヤ人でしたっけ？
やっと、はい。
そうなんですね。ってことは、ディズニーも、多分そうですよね。あの、一番古いキリスト教って、その、あの、そういう決まりみたいなのがあって、キリスト教よりももっと昔のユダヤ教ですね。ユダヤ教から、ユダヤ教徒からキリスト教が できたってさっき言ったと思うんですけど、
うんうん、
そもそもユダヤ教ができるときに、その、偶像崇拝をしてはいけないっていうのが大前提であって、うん、
ああ
でも、その新しい方では、その、なんていうんですかね、新しい作った人たちですか、キリスト教。
新約聖書、はい。
はい。を作った人たちの中に、あの、ディズニー絡みの人がいて、で、ディズニーって、その、プリンセスとか王子様っていう、さっき、その、偶像を信じるというか、うん、ティンカーベルとか、あの、そういう偶像崇拝者を増やすための、はいはい、あの、道具というか、
ああ。
政府映画とかも、その、こんな世界あって、こんな人がいるんか、みたいな、その、ファンタジーって若手でも、ちょっと偶像を崇拝してしまうというか、うん、中二病じゃないけど、自分に未知の世界に行ける能力あるかもしれないっていう、半分偶像崇拝みたいな。
うん。
なんかさ、最近は変わってきてるけど、あれだよね、誰かが道を切り開いてくれるっていう、あの、女性目線からすると。
うん。
はい。
それなんか
物語的にってことですか？
そう、そう、そんなんばっかだった。昔の。
もしかしたら、彼らの膨らみってことですかね。
ん？
その偶像崇拝していくじゃないですか、僕らが知らない間というか、知らず知らずのうちに、蝕まれていくじゃないですか。うん、それが、うんその、奴らの目的っていう感じなんですかね、今の話聞いてると。
まあ、あの、本当の、おそらく、そういう自分たちのやっていることとかに目を向けさせないようにしてるんでしょう。
はい、確かに。でも、その流れで、今、ちょっと、女の子が、アナ雪とか、最近、女が強くなって、女の子が自分で冒険していく話が増えてるから、はい、なんか流れが変わってきてるのかな。
すべてにおいて、おそらく女性、がメインになってくる時代になってるんですよ。で、これが、うん、あの、よく、スピリチュアル系で言われてるのが、その宇宙の管理者が変わって、あの、水亀座の時代から、じゃあ、魚座の時代から水亀座の時代になったんかなかなんかで、うん、あの、次は女性がメインになってくる時代だって結構言われてたんですよ。それも2012年ぐらいから言われてて、
はい。
で、そっから結構女性が活躍することが多くなってきてるんですけど、例えば、今度、新しくやる、007。
はい。
あの、まあ、公開延期になったんですけど、そのもう一個後の、本当の新しいボンド、はい、ジェームズ・ボンドっていうのは女性がやったりしますからね。
え？
あ、そうなんですか、
女性がやります。
ジェームズ・ボンド。
そう、ジェームズ・ボンド役を。
え、
接
種性なの？
いや、なんかわかんないですけど。
接種
性なの。あと、そういうこと、さっきも言ったように、スター・ウォーズ、エピソード7から女性。はいレイが主人公ですからね。
へぇ、
そう。
結構露骨です、ね。
うん。まあ、そのアナ雪もそうやし、なんかその、結局、あの、アシュケナージユダヤが全部を牛耳ってるとはいえ、とはいえなんですよ。うん、そのクリエイターって結局、はい、まあ、我々も、そのクリエイターの一部やと思うんですけども、うん、あの、絶対に何事も、こう、物事を作るときって、理由があるじゃないですか。絶対。
そうですね。
どんなしょうもないことにも意図をつけて作ったりするじゃないですか。それが、一人一人に会ったとしたら、うん、全員が全員悪じゃなくて、その、作ってる側も、ディズニーの中にも、全員が全員悪がいるわけじゃない。うん、だから、うん、真実を散りばめる人もいるわけですよ。
うん、
結局だ、うん。その提案する人が真実を持っているのかどうかわかんないですけど、
うんうん、
と僕は思っていて。
なるほど。
だからその映画とかも、その単純に、その全部が全部捉え方次第なんですけど、悪いとかその洗脳の道具って言ってしまえばそうなんですけど、うん、中にも真実を言ってることもある。というか、
うんうん、
はい、見方次第なんですけどね、これも。うん、と思って、ずっと見てます。
なるほど。
はい。
ああ。なるほど。
確かに。最近見てないな、ディズニー。
ディズニーは、私も見てないですね。
最近
ディズニーで一番最高なのは、やっぱライオンキングなんですけど、僕は。ライオンキングの中にも、セックスって言葉が登場します。
ああ、なんか雲の。
あ、そうそうそう、シンバーが、ふんってやった時に、はい、パサッてやった時に、はい、風が舞うときにセックスみたいな。どんなんやねん、タイミング。何のタイミングやねんって思ったり。
エモいっすね。煙の中にセックスって。
そうなんですよ、ほんまに。どんな感覚しとんねん。
なんか、露骨なのもありますよね。なんだっけ、ビアンカの大冒険とか。
ああ。
壁の絵が、
はいはいはい、
裸の女の人とか。
はい。あれっすよね、あと、ミッキーマウスがおちんちん握ってるみたいなとか。
あ、
ええー。
そうすミニーちゃんの洋服の肩のドレスのラインが、
はい。
そうなんです。インブに見えるとかですね。
はい、
最近のあったら、ちょっと誰か調査班の方教えてください。ベイマックスとかそういう、ね。
そうですね、何かそういう。
シュガーラッシュとか。
はい、シュガーラッシュも最高やったな
ぁ。なんか、結構この、はい、資産ができてきて、自分のそのディズニーの歴史をなんかわざとディスったりとか、はい、その、はい、ちょっといじったりとかするの好きですね、少し。最近やりがちな。
はあ、はあ、はあ、はあ。
そうそう。
ありますね。
アラジンだな。
ああ、アラジンなぁ。あと、実写版ですか？
いや、一番最初のやつを子供の頃、擦り切れるほどなぜか見てましたね。
あ、最高ですね。あの当時のアラジンは良かったですよ。はい。え、
いやディズニーは全く、僕全くディズニー見たことないですよね。ずっとミスター・ビーンしか家で流れてなかった。
あ、言ってたか。そう、言ってたか。
でも、ミスター・ビーン、ほんと見たくなって探したんだけど、ネットフリックスとかなくて。
あ、もう全然 YouTube で、ポロポロですよ。ポロポロ落ちてますよ。
あ、YouTube で見ればいいのか。
多分ほぼ全話落ちてますね。
マジで？
ほぼ全はダメでしょ。
はい、いやでも、ミスター・ビーンマジで見てほしいですね。もうこういう都市伝説関係なく、心がピュアになります。
ああ。
彼を見てると。
ミスター・ビーンはあれか。
ミスター・ビーンはユダヤ人？
あ、僕もそれ思いました、今。
こっちは。
あ、でも、って言われてますけどね。
あ、はい、じゃあ、本当のユダヤ人なのかな？
そうなんですかね。
ね。
確かに、そんな、なんか、隠されてるメッセージとかはなさそうですし、ちょっと今調べてみようかな。ミスター・ビーン都市伝説で。
うん。あ、でも11週？あ、まあ、わからへん。わかんないですけど、まあ。
ね。
はい。
はい、
時間まだ大丈夫なんですか？
いや、そろそろかな。
ああ。
はい。まだ、ちょっとユダヤの話、はい、まだあります？次回、もしあれだったら。
一個、まあ、言ってしまえばいっぱい、ハリウッド業界に山盛りいるのは、ある、めっちゃ言えるんですけども、まあ、でも一つだけじゃあ、最後いいですか？
はい。
ユダヤ人、まあ、金融ユダヤが、
はい。
物を売るときに、
はい。
売り方があるらしいんですよ。
はい。
はい。で、その売り方としては、どういう売り方するでも、一つの商品があるとします、例えば。これを、はい、じゃあ、僕が金融ユダヤの場合、黒剣士に売りたいです。
はい。はい、
どうやって売ると思います？
剣士に物を売りたい。
うん。
私も答えていいんですか？
あ、もちろん大丈夫です。
あ、例えば今回のティッシュじゃないですけど、
はい、
その、困る状況にする。
は
い、
ああ。
ああ、なるほど。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃないんすよ。もっとシンプルなんすよ。実は。
普通にメディア使って、じゃなくてですか？これがいいで、みたいな。
違うんすよ。この、例えば持ってるものあるとするじゃないですか。
はい。
この持ってるものに対して、自分で価値つけないんすよ。 まず。
はい。
これいくらやったら買うっていうふうに言うらしいっすよ。
そうしたら。
決めさせる。
はい。
で、例えば、この、じゃあ何にしようかな。なんかあるとします。
はい。
この、このボールペン、シャーペンか。うん、はい。このシャーペンをいくらやったら買う、うん、っていう。黒健康。
もう、
あ、100円。
100円。
はい。
でも、この、この部分が、ちょっと金属でできてて、
はい。はい、
それでも100円で買う？
金属でできてるんですか？
うん。
100円で、あ、普通のやったら、ちょっとじゃあ、って出したくなるってことですかね。お金も。
そう。で、あ、そっか、じゃあ、120円って言うとするやん。例えば、この、じゃあ、シャーペン、じゃあ、120円で買います。って言ったとしたら、はい、いや、
うん、
150円やったら売ってあるって言うんですよ。
はい。
じゃあ、買うわってなるんですよ。で、これで150
円だった。これに。流れになってるんだ。
はい、そうです。で、これ150円で買いました。でもこれ自体は、そもそも30円作れるものみたいな。
はい。
あ、じゃあも
う、うちのうまさで。
そう。やばいっすよね。
ん？あ、これだって、買う気ないんだよね。そもそも買う気があるかないかの確認してないのに、いきなりいくらだったら買うっていう話で始まるってこと？
もう、いや、お店を開いていった状態で、例えば、黒犬がこのシャーペン見つけて、これは、これ欲しいんですけどっていう状態です。
さすがに、イルカの文房具店のボールペンを僕が買いに行きましたっていうことですよね。うん、
はい、はい、青いのイルカ文房具店ね、はい。
はい、で、おすすめのシャーペンちょっとないですか、はい、ってなって、で、はい、このボールペンいくらですかみたいな。
で、はい、そうです。
ドルさんがいくらだったら買うって言ってきて、うん、100円ですかねって言って、で、ドルさん、ここ金属でできてんねんけど、って言ったら、あ、そっか、あ、じゃあ結構いいやつなんですね。じゃあ120円出しますよ、って言ったら、ドルさんが、
150円いいよ。
どうですかみたいな。で、僕が150円出しちゃうってことですよね。
そうです、そうです。逆のパターン。だから、僕らは、値切るときにそれ使うじゃないですか。
はい。
これいくらやったら、あー、これ120円やったら買うかな、みたいな。逆に、みたいな。
あー、はい。
で、ギリギリ、結局100円やったら買うってなって、じゃあ持っても、いや、100円でいいよってなる感じの高い版みたいな、はい。うん。っていう風にして、そもそもないものから値段をつけるんですよ。それが、例えば、ビー玉とか。
はい。
ビー玉とかを、これキラキラしてるから、っていうのを見つけて、はい、これいいやん。いくらですか？なんぼやったら買うっていう。
でもこの加工難しいんですよ、みたいな言ったらまた値段上げれるってことですよね。
そうそうそうそう、そう。この丸にすんのとかすごい難しくて、みたいな。
はい。もう知らんがなって話ですけどね。
そう。理由なんでも、だから先に、知識なんですよ、彼らは。
はい、ああ、なるほど。
相手よりも賢くなったらお金は絶対稼げるっていう。先にお金じゃないですよ、見てるところが。
はい。
っていう。はい。
僕この前、タイ行った時に、
はいはいはい。
商店街歩いてて、めっちゃ安いところがあるんですよ。
うん。
そういう露店がいっぱい固まったところがあって。で、そこに丈夫なバッグがいっぱい売ってあって。で、うん、1個100、もうコインケースみたいなのが170円で売られてて。で、めっちゃでかいバッグが2500円ぐらいで売られてて。で、それのちょっとちっちゃいやつが1700円で売られてたんですよ。
うん。
で、全部足したら、まあ、3、4000円ぐらい行くんですけど、
うん、
じゃあ全部買うから3000円にしてや、って言って。
はい、はい。
そしたら、いやいや、そんなできるわけないよ、みたいな。
うん。
で、なんか僕も、ほな、いらんわ、このコインケースだけでいいわ、って言って、一番安い170円の選んだら、ああ、わかった、うん、2500円で売るよ、みたいな。え、めっちゃ買ったってなって、こっち、その向こうが負けたというか、
はいはいはい。
それはこっちが知識があったから買ったってことで、やっぱり知識は必要ってことになるのかなって。
うん、多分、策略として。
うまいね。
普通に僕、シンプルに僕、もうええわって思ったんですけど、なんか急に値段下げてきたんで、
うん、
で、結局あんまり欲しくもなかったけど、値切れたら買おうかなぐらいやったんで、
うん、
まあ値切ってくれんやったら買おうかなと思って買ったんですけど、今そのバッグ全然使ってないですね。
結局。
ヤフオク売ろう。転売ヤーとして活動しよう。
ほんまっすね。はい、3000円ぐらいで売りました。
はい、儲けよう。
はい、
ちなみに、ユダヤ人関連 IT 企業っていうのが、 はい。なんか、その、さっきのアシュケナジ系なんだと思います、全部。リフト、はい、アップル、あと、有名なとこで言うと、Yelp、Facebook、グルーポン、PayPal、Google、サンディスク、ブルームバーグ、フェアチャイルド、はい、オラクル、インテル、デル、マイクロソフト。
はい。
はい、もう機械系ほとんどじゃないですか。
はい。そうです。
囲われちゃってますよね。
はい。もう、積んでるんです。積み将棋です。はい。
積み将棋。また、鬱になっちゃうからさ。それもそうですかね。国際金融資本家って、いわゆるそのディープステートと呼ばれてる人たちで、マネーの中枢、はい、IMF、はい、国際通貨基金で、検閲の中枢 CIA、情報企業 AP 通信、はい、金融企業 JP モルガン、エネルギー企業スタンダード石油、軍事企業はフォード、ゼネラルモーターズ、デュポンなどなど。
うん、もうこの辺がもう、全体的に、アシュケナージ、ハザール人やと思います。トップにいるのが。
うん、ハザールとハバールって一緒ですか？
いやーそこがね、ちょっとわからへんねんけども、
なんか名
前、まあ、カバールイコール悪党、悪党みたいな。で、もともとカザリアって書いて、ハザールって読むからね。だからもしかしたら、由来がそこから来てるのかもしれないですよね。
なんか関連性ありそうですかね。
うん。
このロスチャイルドとロックフェラーが今言ったディープステートのこのトップに書かれてるんですけど、あれ、うん、ロスチャイルドもロックフェラーもイギリスの方たちでしたっけ？そもそも。
確かそう、いや、ロックフェラーの方が、違ったはず、
うん。アメリカ。
うん。
なんかそう、でも結局はアメリカだ。ロックフェラー。
はい、
ロスチャイルドはイギリスです。
あ、はい。
ヨーロッパであれば、はい。
そうですよね。
まあ、結局、ユダヤ人です。
ユダヤ人のことですよね。
ロスチャイルド家、ユダヤ人って書いてます。
うん、ハザール。ありがとうございました。
はい。
でもそもそもそのヨーロッパのロスチャイルドよりも前のヨーロッパの人たちが、キリスト教を乗っ取ってますからね。
そっか。なんか見えちゃうね。いろいろ積んでるなっていうことが見えました。
は
い、
そうです
ね。ありがとうございます。
ユダヤ人で、積み将棋で。ありがとうございます。はい、まあ、とりあえず、だから、これで積んで、もう、うつ病になるんじゃなくて、その企業に対して応援しないっていう姿勢が一番いいんですよ、だから。
はい。
はい。
もう、アップルなんてもうみんな使っちゃってるからな。
そうです。もう必要ないんですよ。
ねえ。
あれは、そうじゃない。
中華系の携帯使えない、アップル使えない、はいGoogle Pixel も使えない、はい。ちょっとおすすめの携帯ありますか、はい、そこで。
大丈夫
です。もう使うなと。
だから本当はスマートフォンも、それこそもうね、すべて餌巻かれてるんで、もう無理なんですよ。一個一個。
そうですよね。はい、なくして生活できない我々。
はい。ようにさせられてるんです、もう。もう積んでるんです。はい。だから5G で、
はい、
コロナもやってきて、もう罪です。はい、でも負けずに、はい。はい、心の免疫力を上げれば大丈夫です。
はい。
はい。
そうね。
はい。ちょっとじゃあ最後に全然関係ないの言っていいですか？
はい。
なんかロスチャイルド家の僕出身地初めて見たんですけど、フランクフルトゲットウっていうらしいです。はい、以上です。フランクフルト、あれこれ僕だけですか面白いの。
うん。ごめん。
はい。ホットでお願いします。
ごめん。
いや、フランク。
すいません、すいません。します、ここ。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ちょっと長くなっちゃってすいません。はい。
そうです。はい。
はい。では、インスタグラムとツイッターが、ありますので、ツイッターの方ですね、修正とか何かこう、フォローがあったら、そこで更新するようにはしておりますので、多少の間違いなどはちょっとご勘弁くださいということで、今回も、ありがとうございました。また何かご意見、ご感想ございましたら、投稿フォームの方へお寄せください。今楽しくないものは来年もきっと楽しくない。アニメ監督、コン・サトシ。
よし。
よし。
はい。
それで、また来週、さよなら。
さよなら。
何歳